クリスチャンとして生きるということは明け渡すことを意味します。己を放棄してキリストを受け入れる、そういった生き方です。キリストがどれほどご自分を明け渡して、くださり、そして全てを捧げてくださったかということを知るときに、私たちは一体あなたに何をお返しすればよいのでしょうかと叫び求めるはずです。ある人は自分はもう全てを捧げてきた、全てを明け渡してきた、そういうふうに考えていても自分の献身が取るに足らないものであったかを思い知らされるでしょう。私たちは神様に心を向けなければならない新しい分野を見出すごとに、私たちの献身というのはだんだん深まっていきます。そして神様は私たちが献身できるように少しずつ導いてくださるお方です。そしてそれが日々の私たちの生活の中で私たちの行動となって現れていきます。私たちの存在、そして私たちが所有するすべてのものは神様のものです。そのすべてを神様にお預けすると、神様はそれを受け取ってくださいます。そして今度は逆に、その持っているすべてのものを管理者として私たちに預け返してくださるのです。第一コリントの6章19節から20節の言葉にこのようにあります。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖なる霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。無限の代価によって皆さんはすでに贖われています。しかしこれは再確認に過ぎないんですね。贖うという言葉は買い戻すという意味です。しかし初めに神様がこの天地を創造されたお方です。私たちを作られたお方ですから、私たちは初めから神様の所有なんですね。神様のものなんです。私たちは詩編24編の一節、地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。天地創造の時に神様は人類にその所有を分かち与えました。そして、分かち与えてくださいましたが、世界とその中に住む全てのものの真の所有者は誰かというと、引き続き天の神様であることには変わりありません。罪によって人類がサタンの手に渡ってしまったその所有を、神様は十字架上で再び自分のものであるというその権利を主張されたのでした。今や神様はご自分の民にその所有の管理者として使えるように命じておられます。管理者という言葉、英語ではスチュワードという言葉がここに使われておりますけれども、他人の家事や家財を管理するように託された人のことを指します。管理者、私たちは託されていると。このスチュワードという言葉、英語ですけれども、スチュワーデスという言葉の元になっている言葉ですね。任されていると。スチュワーデスもそうですね。飛行機のキャビンの中での働きを任されているわけです。そして、そのスチュワード、管理者には管理者としての務めがあるんです。これを英語ではスチュワードシップという言葉を使います。まあ、教会の中では割とこのスチュワードシップという言い方をすることが多いです。スチュワードシップとは管理者の立場や、その義務、その働き のことを指します。クリスチャンにとってこのスチュワードシップ、管理者としての務めというのは、神様から託されているすべてのもの、すなわち私たちの命、健康、時間、能力、財産、奉仕の機会といったさまざまなものや、真理の知識に対する人の責任であり、これを有用に用いることを意味しています。クリスチャンは神様の所有物に対する管理者として生きる、そしてその人生をその務めにふさわしくあるような忠実な管理者となるように学び続けることが求められています。人の人生は基本的な4つの分野に分類できるというふうにある方が言われています。いずれも神様が私たちに与えた賜物です。体、能力、時間、そして財産です。神様はこれらの賜物を管理するように私たちに任されたんです。一つずつ見ていきたいと思いますけれども、まず体、私たちの体、私たちは自分自身の体の管理者であります。そして体だけではなく心もそうです。心の健康と体の健康を保って神様にとってふさわしい、神様に仕えるものとしてふさわしい健康を維持する、そのような務めがあります。それだけでなく私たちの心、全身全霊を尽くして神様と隣人を愛すべき存在です。能力、一人一人には神様から与えられている特別な能力があります。聖書ではこれをタラントやタレントという言葉を使っていますけれども、ある人は音楽が得意だったり料理が得意だったり、あるいはいろんな工作技術を持っておられる方もいます。ある人は友達を作ることに長けている人もいます。人の交わりに溶け込むのが上手、それも一つの能力です。一方で一人でいることを好む人もいます。すべての能力はそれを所有している人がその能力を、自分のために使うか、あるいはその能力を与えてくれた方の栄光となるように使うかを、自分でですね、選んでその能力を用いることができるわけです。私たちはこれを神様の栄光のために用いて、さらにそれを増進する義務があります。良い管理者というのは主の栄光のために進んでこの与えられている賜物、タラントを使うのです。時間、私たちは時間を賢く用いることで神様に栄光を期することができます。エフェソの手紙5章の15節16節にこのように書いてあります。そこで知恵のないものではなく知恵のあるものとしてどのように歩んでいるかよく注意しなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時間だからです。私たちの人生の一瞬一瞬はとても貴重な時間です。いつも私たちは神様の働きをしている必要があります。神様のための働きですね。時間を忠実に管理するということは、まず私たちが神様、主を知ることに時間を用いること、あるいは人を助けること、そして福音を伝えることを意味します。時間という概念は天地創造の時に与えられましたが、神様は人と交わるための聖なる時間として 第7日の安息日として、第7日目を安息日として聖別されました。7日目以外の他の6日間は人がですね、他のいろんな有効な働きを、有用な働きをするように与えてくださったものです。そして今度は財産ですね。神様はアダムたちにすべての生き物やエデンの園の世話をする責任を与えられましたが、一つだけ制限がありました。それは善悪の知識の木から食べてはいけないということでした。この木があったからこそ、常に神様がすべての真の所有者であるということをアダムたちに思い起こさせました。この制限を尊重することによって、人間の神様に対する信仰と、そして忠誠心がそこに表されたんですね。今はこの善悪の知識の木というのはありません。ですから、このその木によって神様に忠誠心を表すことはできません。しかし、それでも人はなおも神様があらゆる賜物の源であるということを思い起こさせるものが人間にとって必要でした。それが10分の1のお捧げ物と諸献金の制度です。私たちが収入の一定額を神様の所有物としてお返しすることで、神様に祝福をいただいているそのことを、感謝を表明することができます。また私たちに預けられている他の財産についても、管理者として正しく用いることが求められています。私たちが財産をどのように扱うかというのは、私たちがどれだけ神様を愛し、そして隣人を愛しているかということを示します。金銭は良いことを行うための一つの力となり得るものです。そして金銭というのは、神様の視点からすれば人生の諸々の必要を満たし、そして他の人々を祝福し、そして主の御業を支えていくために用いるものとして、とても価値があるものです。私たちに管理者としての務めが与えられているのは、神様からの祝福です。神様が私たちに時間や能力、また体、そして財産を継続的に捧げるように求めている、その理由の一つは、私たち自身の霊的成長、そして品性の向上を促すためであります。神様が私たちに絶えず注いでくださっているその愛に気づいたときに、私たちの愛と感謝の念が培われていくのです。管理者として神様に忠実であるということは、私たちが貪欲や利己主義に勝利するための助けとなるのです。また真の管理者というのは、触れ合うすべての人々を祝福するものです。第一テモテ6章18節19節こういうふうに書いてあります。善を行い、良い行いに富み、物惜しみをせず喜んで分け与えるように、真の命を得るために、未来に備えて自分のために良い土台を築き上げるようにと。私たちは管理者として他の人々を祝福するように、恵み深くお委ねくださったすべてを喜んで分け合います。主が私たちを祝福された度合いに応じて、私たちができることをしつつ生きるということが真の人生の歩み方です。そしてそれはキリストの精神を持って与えることができます。数ヶ月に1回ですね、荻窪の 天沼教会というところがあるんですけれども、そこでですね、牧師の会議が行われています。まあ、この地区の牧師会ですね。で、コロナでしばらくやっていなかったんですけれども、先日久しぶりにその会議が行われることになりました。まあ、急にこの会議が行われることが決まったんですけれども、まあ、私はですね、久しぶりにこの近辺の他の牧師仲間とですね、まあ、会うのを楽しみに、ですね、当日の朝、家を出て電車に乗ったわけです。で、久しぶりにですね、まあ、電車に乗って、荻窪駅で降りてですね、駅前にですね、教会通りという商店街があるんですね。で、その商店街を通って、その奥に天沼教会という教会に向かいました。で、家を出る前にですね、まあ、本当はトイレに行けばよかったんですが、トイレに行くのを忘れたので、まあ、ちょっとトイレ行きたいなというふうに思いながらですね、まあ、教会着いたらトイレ使おうと思ってですね、歩いて行きました。で、教会通りの一番奥にはですね、東京衛生アドベンチスト病院、最近名前が変わりましたけど、とそしてその隣にセブンスデーアドベンチストの天沼教会があるわけです。で、この数百メートルある商店街の一番奥の角ですね、まあ、コンビニがあるんですけれども、そのコンビニの前でですね、まあ、あとちょっとで教会が目前というところで、白杖を持ったおじいさんがですね、まあ、キョロキョロしてたんですね。目が見えない方だったわけです。で、大丈夫かな、この人助けが必要なのかな、声をかけようかなというふうに思ったところ、まあ、その方の方からですね、すいませんと声をかけられました。で、話を聞いてみると、まあ、商店街でですね、まあ、文房具屋さんで買い物をした後、まあ、駅の方に戻ろうとしたのになかなか駅にたどり着かないと。でですね、まあ、点字ブロックがそこにはないので、ちょっと どこにいるのか自分の位置がわからなくなってしまったということだったんですね。で、まあ、会議の始まる時間が迫って、いたので、ですけれども、まあ、牧師の会議ですから、人助けをして遅れたというのに怒られるはずがないだろうというふうに思ってですね、私はその方とですね、ご一緒して、駅の方まで、歩いていくことにいたしました。おじさんはですね、もう完全に買い物をした後、逆方向に歩いてしまっていたわけですね。ですから、いつまで経っても駅にたどり着かない、わけです。ですから、私がですね、その後、おじさんを駅のですね、まあ、展示ブロックがある、青梅街道の通りまでお連れして、ですね、会議の人たちにですね、LINE で連絡をしました。すいません、人助けをしたので少し遅れるかもしれません。連絡を入れてから、急いで走ってですね、教会通りを走って、天沼教会に行ったんですね。で、まあ、ちょっとトイレを済ませてですね、で、会議室に行ったんです。そうすると、誰もいない。あれ？おかしいな、ということでですね、その会議が、の連絡が来たメールを見返したらですね、なんと会場が天沼教会ではなかったんですね。小金井教会だったんです。全然違う場所に私はですね、てっきりいつも天沼で行われてるからですね、天沼だと思って電車に乗っちゃったんですね。小金井教会は本来車で行く距離なんですね。車で行った方が早くて近いんですね。ですけれども、まあ、これはしょうがないということで、すいませんと。天沼来ちゃいましたと連絡をしてですね、急いで電車に飛び乗って、小金井教会は東小金井駅にありますから、東小金井まで行ったんですね。もう最初は2、3分の遅刻で済むかなと思ったところ、30分以上の遅刻をすることになってしまったわけです。で、慌ててですね、電車に飛び乗って、まあ、小金井に向かったわけですけど、電車に乗っている時にふと思ったんですね。あ、自分が間違えて荻窪駅に行ったのは、確かに、まあ、会議には遅刻してしまったけれども、確実にあのですね、目の見えないおじいさんと出会うためだったんじゃないかと。これ神様の導きだと。助けを必要としているところに、神様が導いてくださっていたんだというふうにですね、私は思ったわけです。ですから、私にとってその遅刻した時間、まあ、一見時間を無駄にしてしまったように思えても、無駄ではないんですね。この人助けをして困っている人を助けることができた尊い時間になったわけです。さて、小金井教会に到着するとですね、まあ、駅まで、少し距離があります。歩いていくとちょっと遠いんですね。まあ、普通は、まあ、バスで行くことが多いんですけれども、まあ、先輩の牧師がですね、駅まで迎えに来てくださるということで連絡をくださいました。ちょっとこの話、していいかなと迷ったんですが、まあ、ちょっとします。その先輩がですね、 まあ、駅まで車で迎えに来てくれるということで、私はロータリーで待っていました。で、先輩がですね、車でクーッとやってきてですね、ロータリーに入ってきたんですね。で、あ、先輩来てくれたと思って車に乗り込んだところ、駅前の交番のお巡りさんがですね、トントントンと、あそこ標識ありませんでしたかというわけですね。ロータリーに入るところ、一時停止の標識があったのを、まあ、止まったつもりではあったようなんですが、その先輩がですね、お巡りさん曰く止まっていなかったということでですね、切符を切られてしまったということが起きてしまったんですね。で、挙句の果てに、免許も不携帯だったということで、ちょっとこれ名前を言わない方がいい、聞かなかったことにしてください。あんまり名誉を傷つけたくないので、このインターネットで流しちゃってるんですけれども、でまあ、それをですね、まあ、私を迎えに来てくれたおかげでというか、せいで、私のせいで、その先輩牧師に違反を犯させてしまったわけです、私は。まあ、バスで行けばよかったのに、まあ、遅刻しなければよかったのにですよね。でも本当にですね、申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。先輩はいいよいいよと、これはもう自分の責任だから、これは完全に自分が悪かったと。止まんなかったのがいけなかったんだと。おっしゃってくださったんですが、まあ、私にとっては、これはもう自分が違反を犯しているのと同じような気持ちに陥ったわけです。で、まあ、免許も不携帯だったということもあってですね、まあ、交番での手続きが長引いて、しまいましたので、まあ、結局私はバスで、教会に行くことになってしまい、1時間遅れて、その小金井教会に到着しました。で、まあ、その教会について、他の牧師さんもですね、会議に遅れてきた方が他にもおられて、子供が間違えて車の鍵を幼稚園に持ってっちゃったので遅れますみたいなね、ちょっと、まあ、今日なんかいろいろあるねっていう話になったんですけれども、まあ、先輩がですね、まあ、本当にその、私を送ってくださろうとしてくださっていた先輩が本当に落ち込んでいて、私もすごい自分にも責任があるなというふうに感じていて、見過ごすわけにはいかずですね、先輩が帰ってくる前に、先輩の荷物が机に置きっぱなしになっていたので、そこにこっそりとですね、お詫びの気持ちとして、違反金の相当額をちょっと忍び込ませさせていただいたんです。これ多分知らないと思います。まだ気づいてないと思いますけれども、知らなくていいんですが、なのでちょっと本当はあんまり言いたくなかったんですが、すごい証だなと思ったので今日話させていただいています。会議が終わって、帰ってくるとですね、私は自分が以前、まあ、支払いをしていたものがあったんですけど、それに対する還付金がやってくるという、まあ、通知があったんです。全然戻ってこないと思ってたんですが、まあ、それが返ってくるということが分かったんですね。で、あ、まあ、確かに違反金 をですね、まあ、私が出したという気持ちで、まあ出していたんですけど、まあ、こういう形で神様は返してくれるんだなって一つ思った。それだけじゃなく、立川市民はですね、あれなんですよね。市民生活支援給付金として1万円が支払われるっていうことが決まったんですね。ちょうどその日に。それがですね、まあ、通知が届いたんですね。ですから、まあ、朝からとんでもないことが立て続けに起こった日ではあったんですが、結果的には、まあ、一人の目の見えないご老人を助け、そして失ったもの以上のものを受け取ることができたということでですね、すごい激動の一日だけれども、神様が働いていたんだなということをですね、すごく感じたんです。まあ、神様が全てを支配しておられ、それをどのように用いるかというのが私たちに任せてくださっているということをですね、よくその日に理解しました。神様が自分の人生を豊かにしてくださっているということを心から感謝することができたんです。今日のですね、瞑想の言葉に二つ引用文載せさせていただきましたけど、その一つ目、どちらも実物教訓という本からの引用ですけれども、こう書いてあります。神もキリストも天使も、すべてが悩み、苦しみ、罪に沈んだ者のために奉仕している。この働きのためにあなた自身を捧げ、神の賜物をこの目的のために用いなさい。また他人を祝福するために用いた財産は報酬をもたらし、正しく用いられた富は大きな善事を成し遂げる。魂がキリストに導かれる。こういうふうに書いてあるわけです。 私たち与えられている賜物をですね、他人を祝福するために用いることが求められていると。そして正しく用いられたものは私たちにまた豊かなものをさらにもたらしてくださいます。最後に教会として管理者の務めを果たすということが不可欠だということをお話しして終わりたいと思いますけれども、教会員が管理者としての務めを継続的に果たしていくということは、これはある意味で鍛錬であります。この鍛錬によって教会の体が形作られていくわけです。これによって成長していく教会はキリストの働きを支えるための十分な資金を持ちますし、地域において神様の御国の進展を果たします。この働きを伸ばしていくことができるんです。神様が与えてくださった数々の祝福に対する感謝と愛のゆえに、ですね、時には能力も手段も全てを喜んで神様の御用のために用いていきたいと思います。聖書にこうあります。ルカの16章9節、今日の聖書朗読の言葉です。そこで私は言っておくが、不正の富で友達を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。不正の富で友達を作りなさいと書いてある。不正の富というのは私たちが任されているこの世での財産のことです。クリスチャンが友達を作るのは何のためか、今アンスベンチで学んでいます。クリスチャンが友達を作るのはその魂を救うため、キリストに導くためです。私たちは与えられている富、財産、時間、能力、すべてを使って友達を作り、ありとあらゆる方法を使ってその友達を御国へ、神様のもとへ導いていくということが求められています。これがキリストによって任されている管理者の務めなのです。証の書に励ましの言葉があります。キリストの財産を使い果たしてしまった者にもなお永遠の富を獲得する機会が与えられている。与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう。自分のために古びることのない財布を作り、盗っ人も近寄らず、虫も食い破らない天に尽きることのない宝を蓄えなさい。すでに無駄遣いをしてしまった人もまだ希望があります。これからの生き方を改め、人のために、そして神様のために、この与えられている、預かっている賜物を用いることで管理者としての責任を果たしていくことができます。これからも全てを神様に明け渡し続けることができるものとなることができるように祈りたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。